教えて久保さん、この商品が売れる理由。
久保さんの最新著書、すべての日本人のための日本一優しくて使える税金の本がただいま絶賛発売中です。ぜひ本屋さんでお手に取ってご覧ください。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、辰田理恵です。毎週水曜日にお送りしていますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマは何ですか？
はい、今回はガラケーとスマホについて。
ガラケー、
スマホ、わかります？
スマホはスマートフォン。
おお、スマホはスマートフォンですよね。
ですよね。
最近ね、雑誌とかでもスマホ特集とかね、スマホって書いてますもんね。
スマホ、確かに確かに、うん、それでなんとなく耳覚えはあるんですけど。
この間もなんか雑誌を買ったら、まあ私なんかトレンディとかダイムとかやたら買うんですけど、あのスマホ特集とか書いてて、スマホってやっぱ使うんだなと。ガラケー。
ガラケーって何ですか？
ガラケーは相当有名ですよ。最近の日常会話、ガラケー。
日常会話でガラケーですか？
ガラケーですね。
なんかこういう柄物が流行ってるとかそういう。
ガラケーね。ガラケー。ガラケー。
絵柄系。
ああ、絵柄系みたいな。ガラケー。あれ、ガラケー？うん、まあまあまあ。あの、ガラパゴス携帯です。
ガラパゴス携帯。
ガラパゴス携帯、略してガラケーですね。
そういうんですね。
どうかと思いますけどね。
ねえ。
それもどうかと思いますけど、うん、あの、日本の携帯電話は、ガラパゴス化現象がすごいと。昔から言われてるんですよ。あの、元 NTT ドコモの、うん、あの、i モードを作ったとか、まあ、立ち上げたと言われる夏野さんという方が、うん、はい、あの、ガラパゴス、ガラパゴスって言い始めてて、うん、どういう現象かっていうと、うん、日本でしか通用しない携帯電話。で、世界だと、やっぱりノキアであったりとか、はい、今韓国系で言うとサムソンであったりとか、うん、まあ、そのグローバルスタンダードに、統一されてるような、まあ、iPhone も、あの、まさしくそうなんですけども、うん、世界で使えるもので、日本の SIM、あの、SIM カードっていうのが携帯電話に入ってるんですけど、その SIM さえ入れ替えれば、日本であろうと、どこであろうと使えるっていうのが、あの、普通の標準なんですよね。それが日本の場合は、ドコモが i モードを作り、で、まあ、どこの会社も、まあ、ボーダフォンが自分たちの専用サイト作りっていうのを重ねてきちゃった影響の中で、コンテンツも他で使えない。
はい。
まあ、当然世界中で、あの、i モード使う意味ってないと思いますし、うん、で、別に、今、ボーダフォンがソフトバンクになってますけど、そんな意味もないですし、で、携帯電話に、エディとか、
はい。
エディって何やねんみたいな。そうですね、グローバル的に言うとですよ。
はい、はい。
別に全然いいですけど、うんうん、で、スイカの機能がついてたりとか、はい、ピッてかざして、最近少なくなりましたけどね、あの、電車で。
あ、そうですか？
うん、改札乗るときに、携帯かざす人は、なんか、2、3年前まで、僕は、中ではそういう人はかっこよかったんですよ。なんか、あれみたいな。
はい。はい。
俺ちょっとかっこいいぞ、みたいな。うん。あったんですけど、うん、今は、ほとんどいなくなりましたね。
そうなんですか？
あれ、ガラポ、ガラケーですか？
ガラケーで、ピッて通ってますけど。もうそれ古いんですね。
なんかやっぱ少なくなりましたよね。いや、便利ですけどね。うん、それで AD の機能あって、決済機能あって、
うん。でもあれですよね。スマホと呼ばれるスマートフォンは、そういう機能がついていないからできないっていうことですよね。
あ、そうそうそう。あの、今の大多数はできないですね。はいはい、で、今年の、3月とか、まあ、2月とかに発売されてるやつは、日本メーカーがスマートフォンを出してきてて、で、そういうのは AD 機能をわざとつけたりとか、その日本的な、まあ、ワンセグつけたりとか、はいはい、そういうのはすごい増えましたけどね。で、私も iPhone ユーザーなんですけど、実はどこも普通にガラケー使ってまして、
はい、はい。
はい、解約しようかと。思ってた。いや、思ってたんですよ。本当、はい、本当の話、はい。2月に、あ、もうこれ、全然使わねえなと思って、うん。で、通話料とか、あと、その、まあ、パケット、
パケ放題。
パケ放題って言うんですか、はい、パケ放と呼ばれる、はい。あれもつけてないですし。
ええ、
なお全然使わないなと思って、うん、で料金プランも一番低くしてたんですけど、うん、最近なんかそのガラケー機能って言ったらおかしいですね。その AD 機能だったりとかついているのをスマートフォンに変えようかなと、いうふうに思って、実は今申し込みしてるんですけど、
そうなんですね、
ちょっと震災の影響で工場の出荷がすごく遅れてて、うん、今は全然手に入らないみたいですね。
はい。
うん。
そうなってきてるんですね、もう。
残念ながら。
ガラケー。
もうガラケーですよ。だから、呼ばれ方が完全差別用語ですけどね。
そうですよね。まだガラケー持ってんのみたいな、ちょっと見下された感がありますけど。
完全に。そう。いや、でも、僕も自分で普通のそのガラケーと一般的に呼ばれるものを使ってるってっていうか、2台持ってるんですけど、確かに使わない。
うん、スマートフォンを持ってたらそうなりますよね、うん、
使わないですね。その i モードとかも全然元から使わないんですけど、使ってないですし、うん、そんなのね、アプリ iPhone とかでアプリ使えば、うん、そんなのいらないよねっていうだと思いますし、ちなみになんですけど、はい、この放送を聞いている、そのこのポッドキャストを聞いている人の推定ですよ、
はい、
推定9割以上は iPhone ユーザーなんです。
どうしてですか？どうしてそう思うんですか？
まあ、これ、初めて言うんですけど、ほぼほぼ数字っていうか、属性は取れるんですよ。iPhone から聞いてるだろうっていうのは取れて。
あ、そうですか？
そうなんですよ。で、iPhone からアクセス、まあ、これ皆さんほとんどの方が iPhone とかから聞いていただいて、まあ、パソコンからも聞いていただいてる人ね、kuboikia.com から聞いていただいてる、見ていただいてる人いっぱいいると思うんですけど、はい、それ以外に携帯だけは属性が取れて。これポッドキャストって iTunes っていうところに行って、うん、私のところの、まあ、達也さんとこう写真があって、はい、それを押すとこう聞けるようになるんですけど、うん、それをデータを取りに行くときにブラウザーっていうのの属性が分かって、iPhone ってサファリって呼ばれるブラウザー使ってるんですね、はい、サファリって Mac 系だったりとかしかないんですけど、うん、そのユーザーが9割超えてるっていうのがもう分かってるんですよ。
じゃあ皆さんスマホユーザー、
スマホですね。
さすがです。
うん、いや本当にスマホユーザーだと思いますね。うん、でこう日本だと iPhone ユーザーが圧倒的に多いんですよね。
多いですね。
本当に圧倒的に多くて、うん、そのスマートフォン自体も今シェアがどんどん上がっていってて、うんうん、で、今年度、だから2011年度も、携帯電話の出荷の半分以上がスマホになるだろうと。だからこれから新規で、まあ、その機種変にしても、はい、新規の登録にしても、うん、もうほとんどがスマホになるだろうっていうふうに言われてるんですよね。うん、で、実は、調べてみると、はい、アメリカではちょっと違うんですよ。
違うんですか？
そんなに iPhone 使われてないんですよ。
へ
ぇー。そうなんですよ。実は、スマホだけの話ですよ。
はい。
アメリカの中でスマホを使っている人の、約3台に1台は何ユーザーかっていうと、うん、Google の Android を使っているユーザーなんですね。
へぇー。
だから iPhone 以外は、まあ、iPhone はもう Mac 系というか Apple が出しているので、OS が違うので動いてるんですけど、はい、実は Google の Android で動いている、うん、OS で動いている携帯電話を、の方がものすごい伸びてるんですよ。
うん、
今日本でもね、ソフトバンク以外、まあ、iPhone 以外、正確に言うと iPhone 以外の、まあ、ドコモとか au とかの、もの自体は、ほとんどが Google の Android で動いているので。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。全然、まあ、状況的には、そう、まあ、iPhone 包囲網が今できてるんですけど。だから、これから日本でも、Android 携帯の方が、はい、まあ、当然伸びるだろうと。いうふうに言われてるんですけど、アメリカはちょっとまたおかしな状況で、実は2位が iPhone でもないんですよ。
あ、そうなんですか？
そう、スマホと呼ばれる2位は、実は、知ってますかね？ BlackBerry なんですよ。
ブラックベリー。
日本でもね、使ってる方いらっしゃるんですけど、
は
い、
ええ、
実は2位がブラックベリーなんですよ。そう、今まで実はブラックベリーがずっと1位だったんですけど、今アンドロイドに変わってきてて、そうなんですよ。だから結構面白い現象で。
そうですね。
で、シェアの、スマホの中のシェアの約4分の1が、25% ぐらいが iPhone なんですよね。だ実は本家本元の、アメリカでは、アンドロイドとブラックベリーが、全体の、3分の2ぐらい占めちゃってるので、実際 iPhone の方がシェア低いんですよね。
なるほど。
日本はね、だから不思議なんです
ね。どうしてそんな iPhone が流行ってしまったんでしょうか？
今日本？
はい。
ねえ、スマホ。
やっぱ一番最初の、スマートフォンの代表として iPhone が入ってきたからでしょうか？
なかったですもんね。
はい。
本当になかったですもんね。だって、まあ、私今4使って、iPhone4 使ってるんですけど、はい、その前 3GS 使ってて、 で、その前に 3G っていうのがあったわけですよね。で、3G から使ってる人とかからの時代から言わせると、その頃にスマートフォンって、本当なかったですもんね。だから日本のメーカーとかっていうのが相当遅れている。
はい。
で、かつ、その携帯電話会社も、今でこそ、その、サムソン系だったりとか、いろんなところから輸入して、日本バージョンに変えて、はい、今出荷してますけど、全然なかったですもんね。
そうですね。
一般的にガラケーしか。
どうしてですかね。なんか日本というと、そういう、まあ、IT だったりとか、機械に強いイメージなのにもかかわらず、なんか携帯だけ置いてかれてるような気がしますね。
ねえ、ガラパゴスって言われるぐらいですからね。相当、そうなんだと思いますよね。なんか本とかいろいろ読むと、なぜソニーは、iPhone を作れなかったのかとか。
そうそう。
そういう本がね。
どうしてソニーを作れなかったのか。
とかね、いろいろね、そういう本当はクリエイティビティのあるものが、日本メーカーだって今まで作ってきたし、そういうものが逆に世界初に、日本初になって、グローバルスタンダードになってきた経緯って相当あると思うんですけど、今逆転現象起こっちゃってるんですよね。で、iPhone ユーザーすごいですもんね。
多いですよね。
なんか笑えるぐらいいますもんね。だから僕すごいなと思ったのが、うち大学生のアルバイトがいっぱいいるんですね。今何人ぐらいいるんだっけ？アルバイト4人 ?5 人 ?4 人、今4人かな、3月で1人、就職しちゃったので、今4人いるんですけど、面白いんですよ。全員 iPhone 持ってるんですよ。持たしてるわけじゃないですよ。会社から持たしてるんじゃなくて、元から。
個人的に持ってる。
すげえな、20歳とかですよ。
へえ。
全員 iPhone ユーザーなんですよ。だからそれぐらい iPhone の普及ってあるんで、まあ一般的にね、スマホ対、まあ、ガラケーみたいに言われるんですけど、まあ日本だと圧倒的な今シェアを取ってるのが iPhone で、スマホの中のほとんどが今 iPhone で、まあ周り見てもね、直感的には確かにほとんど iPhone ですもんね。まあそういった意味では、こう iPhone のアプリ、確かにアプリ面白いんですよ。すごい面白いんですよ、iPhone のアプリ。まあ、ちなみに、またちょっと話逸れちゃうんですけど、この間、これどれぐらい前ですかね、配信が。1ヶ月半とか2ヶ月前の配信で、僕の無呼吸症候群の話だったん
ですよ。そうでしたね。はいはいはい。
あれ、愛知県のお医者さんから、まあこれまた聞いていただいてると思うんですけど、
はい、
あれ、配信して、すごい良かったですみたいなメールが来たんですよ。そしたら、メールに、Do I Snow っていう、アプリがあるから試して、見ないかみたいなメールが来て、何のアプリかっていうと、
はい、
いびきを録音できるアプリなんです。
そんなのがあるんですか？
これまた聞いてると思いますけどね、はい、名古屋で僕とすごいこういろいろツイッターとかでやり取りしている方も、自分がいびきがすごいからっつって、
はい、
今その iPhone のアプリで自分で録音してるらしいんですけど、
そ, ね、
それがやっぱりすごい面白いんですよね。iPhone アプリってやっぱり日本で受ける理由ってすごい面白くて、アプリがガンガン出てるんで、今 Android って僕もまだ使ってないんですけど、アプリがまだまだね、やっぱり全然対応してないのとかがあったりとかして、面白いのがやっぱりないかったりとかするんで、まあこれからもね、やっぱ iPhone は相当強いんだと思うんですよね。で、ちなみに、まあ今年、まあ噂ですけど、5が、iPhone5 が出るって言われてて。ね、iPad2 が。
そうですよね。もっと薄いのが。
iPad2 がさ、発売延期になっちゃったんですよね、日本で。
そうなんです
か？そうなんですよ。これ本当は、発表が4月にある予定だったんですけど、日本で発売が5月に予定されたんですけど、アメリカではもう発売の発表されてて、今 iPad2 がね、なんですけど。はい。あと、4月1日から、ドコモさんが、
はい。
SIM を入れ替えて、SIM ってカードあるんですけど、はい、その SIM を入れ替えると、なんとドコモで iPhone が使える。ドコモ回線の iPhone 使えるようになったんですよ。結構皆さん知らないんですけど。
はいはいはい。あ、なんかそれドコモだけじゃなくて、au も。
本来的には SIM ロックっていうのを全部、
ね、
はい、解除をして、はい、で、総務省の規制が去年も、もう皆さん解放しましょうねっていうのになってて、で、ちょっと特別なことやらないとダメなんですけど、で、日本、まあ、いろんな状況はあって、誤解されないように言っとくと、日本で発売されている iPhone とか iPad だったら、ロックが入ったままだったからできないんですよ。
ええ、
アメリカとかから iPhone そのままネットとかで買ってきて、ドコモで発行されて、まあ、ドコモのショップに行かないとダメなんですけど、SIM ロックをガンって入れると、今 iPhone は、ドコモ回線につながる。
へ
ー。はい。まあ、これソフトバンク関係者の方聞いていたら怒られると思いますけど、
はい、
iPhone の最大のネックは、やはり、携帯網としてはなかなか他の、正直つながりにくいんです、はっきり言うと。 はっきり言わせていただくと、
はい、
うん、なのでそこがドコモとかで解消されるようになると、うん、またあの iPhone ユーザーも
そうですね、ますます増
えますます、うん、あの iPhone だけ買ってきてでドコモで聞く、つないでるっていう、普通 iPhone ユーザーって言うとソフトバンクなんですけど、
そうですね、
あのドコモで使えるっていうになりますし、うん、はい、あと iPad もできるんですよ。
へー。
iPad も実は、あの 3G 回線って言われる携帯の回線を実はその同じように、はい、SIM ロックの解除して、
はいはい、
ドコモ回線に入れ替えて、うん、できるんですよ。今4月1日からなんですけどね。はい、できるようになってるんで、
うん、
これからますますね、あの、スマートフォンだったりとか、まあ、あの、タブレットと呼ばれる、ね、私今手元に iPad ありますけど、そういうものもどんどんどんどん、あの、広がっていくというふうに予想されますんで、うん、あの、今後ね、ちょっと長くなったんですけど、ちょっとビジネスを考える上では、結構大事で、実は私、以前は、携帯メルマガっていうのを考えてたんですよ。今メルマガって私今弊社で3本発行してて、
ええ、
全部パソコンのメールに届くんですね。
はい。
で、パソコンのメールって正直あんま読まれないじゃないですか。
まあ、時間がある時ぐらいにしかね。
読まれないじゃないですか。
かもしれない。
で、携帯のメールってすごくないですか？
はい、はい。
100% 開封してもらえますよね。
そうですね。う
ん、なので、一時期、携帯のメールを本気で考えたんですよ。
うん、
どうやったら携帯のメールって、うん、その、メールマガジンみたいな形で出せるんだろうっていうのを本気で考えたことがあるんですけど、最近、去年の秋ぐらいから、あ、もうやめたと思って。携帯のメールなんて意味ないんですよね。だってみんなスマホになると、普通にパソコンのメールと、
そっか、見られますもんね。
見れるんで、達田さんみたいにガラケーの人は、
ガラケーの人は見るかもしれない
けど。見るかもしれないけど、
スマホの人は別に
スマホの人は、ね。そうなんですよ。
は
い、だから、僕もまあドコモ持ってて、あの、i モードの普通に、まあ持って、アットマークドコモみたいなの持ってるんですけど、全然意味ないんですよね。
はいはい。
普通に今 Gmail で受けて、Gmail を全部 iPhone から見れるようになってるんで、はい、なんじゃこれ？
うん、
携帯のメアドを取って、携帯メールを頑張って今までね、あの、やられた方いると思うんです。別に馬鹿にしてるわけでも何でもなくて、うん、未だにあの、Mac だったりとかの割引を携帯メールで受けてて、うん、すごい使ってる人がいらっしゃるので、全然構わないんですけど、はい、今後ね、あの、モバイルのメールっていうのがほぼ意味がなくなってくると。みんなだってスマホになってきたら普通にね。
そうですね。ホームページアクセスして、
してっていうのすぐできるようになるので、うん、まあ Yahoo のアドレスだったりとか、私の Gmail だったりとか、はい、フリーのアドレスさえ持ってればそこからすぐ取れるっていう形になるので、まあ今後そのモバイルだったりとかのメアドの有効性、メルマガの有効性っていうのもかなり変わってくるので、うん、まあ今からモバイルメルマガ始めようと思ってらっしゃる方ははっきり言いますけど、やめといた方がいいです。
なるほど。
はい。それよりも、あの、どんどんどんどん携帯自体がパソコンと変わらなくなってくるので、うんうん、そっち側を真剣にあのビジネスを構築していった方が、うん、あの確実に伸びると思います、
うん。
はい。
いろいろ変わっていきそうです。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2月に発売されました久保さんの著書、すべての日本人のための日本一優しくて使える税金の本は、社会人として最低限知っておきたい税金の知識についてストーリー形式で分かりやすく解説しています。読み進めるうちに税金の基本的な仕組みが頭に入り、税制や政治経済のニュースもそういうことだったのかと理解できる、そんな一冊です。ぜひ本屋さんでお手に取ってご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。お相手は久保幸也と
辰田理恵でした。